はい、皆さんおはようございます。10月になりまして、すごい早いもので、この次に一遍ですね、私がメッセージさせてもらうようになってからですね、1年経ちまして、まず皆さんの愛の祈りのサポートですね、祈りと、忍耐に感謝したいと思います。いや、どうもどうも。今日わざわざ。それでですね、先月の9月っていうのは、いろいろあってですね、思いがけないこともありまして、あっという間に過ぎたような感じがするんですが、その中で一つの御言葉を思わされるのが、伝道の書にあります、ソロモンが言いました。神のなさることは、すべて時にかなって美しいっていう、この御言葉ずと思わされるんですけども、この、偶然、タイミング良かったなとか、そういう感じの感覚のものじゃなくてですね、この神様の配慮とか、こうしてこうして、人がこう、悩むんじゃなくて、もうちゃんとしてるからね、的なそういうのが、メッセージが伝わってきたんですけども、例えばリリちゃんのお葬式がありました。ロブがそのリリちゃんのメッセ、お葬式のメッセージの中で言ってたのが、そのロブのスケジュールがですね、一つずつがキャンセルされていって、何かこれはあるかなっていうふうに思ったっていうことを言ってましたんですけども、KBF のスケジュール自体もそうでしたんですね。ですから、お葬式というのは突然なものなんですけども、こう、見事にこうダブルブッキングは何もなかったと。で、皆がこう、集中してそれに参加して、こう、助けることができた。で、これが一週間ずれていたら、キャンプにぶち当たっていたということで、どうなってたかなと思うんですね。そしてその20周年のキャンプというのがですね、その次の週にあったんですけども、これマレーシアチームとの、コラボレーションというかですね、一緒にやりましょうということで、そしてその、アジアに向けての、KBF が、テーマあったので、ぜひもうメッセージからお願いしたいということで、お願いしてたんですけども、KBF はどちらかというとお任せというか、臨機応変というか、そういう姿勢だったんですけども、マレーシアチームというのは結構細かく決めて、すべてこう、システム化されているような部分もあったんで、果たしてこれが、彼らたちにとって、こう、快適だったかどうかわかんないんですけども、でも実際、お任せした時に、皆さん聞いたように、御言葉、メッセージがすべてこう、絶妙なタイミングと言いますかね。本当にはこう、備えられていたなということで、必要なツボを外さずに押さえてくれたような感覚、お分かりいただけますでしょうか。そんな感じがしまして、非常に神様働かれていたなと思います。で、先週の朝はここでローレンスがメッセージをしてくれまして、彼と私の中、なぜか似ている点が多いとよく言われるんですが、まず生まれた年が同じという。2週間の違いみたいでした。パスポート見せてもらったら。で、彼も14歳でキリストを受け入れたということで、さっきもそうなんですね。14歳でそのキーポイント。ほんだこれ、他にいらっしゃる方とか言って。そこは別にいいんですけども。あと、ビジネスマンからフルタイムワーカーになったと。で、彼も、大抵ギャグを考えているというか、国は違っても、発想というか、間の取り方というかね、似てるなという中のですね、親父やなと思いましたね。で、似てないところっていうのは口ひげぐらいで、温泉に一緒にいた時にですね、なぜひげを生やさないんだっていうようなことを言われまして、ね、いや、うちの家内が許さないんだって言ったとか、じゃあ後で頼んでやるよとか言ってですね、ほんまに頼んでましたよね、前ね。食事行った時に。ただ、ナナは嫌いなんですとか言って。そんなことないやろ言いながら、横からローンも僕も嫌いだとか言いながら、諦めたんですけども。彼がですね、会社を辞めた時の証ししてくれましたんですけども、そこがちょっと違うなと思いまして。彼は優秀なエンジニアだったんですね。ですから、辞めるという話をした時に、上司、マネージャーが、もう慌てて非常にもう困った。なんとかいてくれっていう、そういう中を、検診の道を取っていったわけですね。 私の場合も、こう、惜しまれながら辞める予定やったんですけども、ある日ですね、ちょうど9月の末ですね、1年前に、社長に、田畑くん、ちょっと会議室に来てくれるかな、というようなことでですね、おーとか思いながらですね、行ったんですけども、田畑くん、明るく行こうぜとか言ってね、非常にこう緊張しながら、社長大丈夫ですか、明るく行ってますけど、という感じですね。実は、スイスの本社が、銀行に買収されてしまったんで、ということは、解雇ですかとかね。そんなことですね。自分としては、そういう解雇というのは自分自身に降りかかってくるとは思わなかったんですけども、そこで、青ざめていくかなと思ったんですけどもですね。なぜか、逆に、社長に、いつか感謝する時が来ると思いますよ、社長とか言いながらですね。社長もほっとしたような顔をしてくれたんで、よかったなと思ったんですけど、なぜかそういう言葉が出ましたんですね。そして、まあ、一年に至るわけなんですけども、ローレンスの場合は、その高収入を捨てて、経済的なそのリスクを取ったけれども、神様はまず住居を与えてくれましたよという証をしてくれまして、今年で、まあ、私も雇用保険が切れるんですけども、まあ、収入は半分だったけども、360日の雇用保険というのは、非常に恵まれた失業者と思うんです。で、まあ、これからは来年からはですね、もう神様に頼んでいく生活に入っていくという時だったもんで、非常に彼の証というのは非常に、励まされてですね、個人的に感謝しました。で、私だけじゃなくて、その朝のメッセージを聞いて、非常に感謝というか、触れられたっていう声を、多く聞きました。彼が、に備えられていたなというのと、4時のそのロンのメッセージもですね、同じく、父と息子のその関係についてですね、信仰のレースの中で、私たちは一人で走っているのではないんですよという、父なる神様が支えてくれるんですというテーマのメッセージをしてくれたんですけども、ビデオを交えて大変感動したメッセージだったんですね。ですから、まだ聞いてない方はネットで、で、ビデオは YouTube で見れますので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、その言いたかったのは、この後半の賛美でですね、ロンがそのメッセージ終わった時に、それでは、ワーシップチームに、ドローミクロスというを歌っていただきましょう、とかって、リクエストしてはったんです。これは仮にファーザーがあったやったら、どないしようかなと思って、もう誰も用意してないというね、パワーポイントもいろんなことを考えたときに、なぜドローミクロスやったんだろうか。それはかっちゃんが献金用にすでに用意していた曲だったんで、それを一曲目に持ってきた。次の曲が、I will run to you と。このメッセージの内容とですね、非常にラップしてですね、非常に私自身も賛美しながら、うるっときたわけですけども。普通、メッセージに沿って用意する人じゃないんですね。ですから、そういう場合もあるかもしれませんけども、後から母ちゃんに聞いたら、そんな全然聞いてなかったと。知らない人は多分メッセージの内容に沿った曲を選曲されたんでしょうね、というふうに思ったと思うんですけども、違うかったんです。その時にこの聖霊の流れというかですね、神のなさることは全て時にかなって美しいという御言葉を、その時も思いました。そして今日の御言葉、読みたいと思うんですけども、第一ヨハネ、4章7節から13節。第一ヨハネ、4章7節から13節を読んでください。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。 愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて、誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって、私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。
愛について語られてますけども、まず、自分自身が御言葉を理解していて、実行ができているからメッセージを語っているというわけではないということを一つ言っておきたいと思います。そんな言わんでもわかっているわって思う人、別に手挙げんでもいいんですけども、メッセージする前ですね、一週間というのは私にとってその、学生時代のその、試験前の一週間みたいで、部活動中止とかですね、一週間家に帰って勉強しましょうって。そういう緊張感があったんですよ。でも、まあ、実際勉強しないんですけど、緊張感はあったという。そういう感じがしまして。ですから終わると、その、緊張感がスッとなくなってしまって、で、失敗してしまうことがある、ことが多いような傾向があります。ですから、攻撃とか誘惑的なものも非常にあるということを感じるんですけども、特に翌朝ですか、月曜日ですね、翌朝、非常に弱いです。で、先月はローマ書から学んだんですけども、社会に対する責任と、隣人に対する責任で、自分自身に対する責任について学びました。で、2番目の隣人を自分自身のように愛しましょうねって言うた次の日なんですけども、じゃあ愛してもらおうかというようなテストが、事態が起こりまして、朝ですね、玄関新聞取りに7時過ぎぐらいですね、出たらですね、ホテル、うち3階ですね、4階がホテルですね、ベランダから避難用の端っこがずるずるっとこう降りてきてまして、玄関の前に。で、結構、びっくりするんですよね。あるものが、ないものがあるという。で、何やこれということでですね。で、まあ、避難用ですので、何かあったんかなと思って、ホテルに電話しまして、事件か事故ですかってな。だから、利用者が触って降りたみたいです、的な。よくわからない返事だったんですけども、まあ、とりあえず、事件じゃなかったことで、まあ、よかったな、ということで終わったんですけども、すぐに対応してくれるであろうと思ってですね。なので、8時ぐらいにも、まだあったんで、通りにくいね、実際ね、物理的にも。で、早くしてくださいね、的に優しく2回目の電話してですね。で、10時過ぎてもまだあると。で、3回目の電話を優しくして、まあ、できる人はいないんです。なんか人手不足で的な、まあ、そうですかって、まあ、ね、まあ、それはしょうがないなと。で、12時半過ぎたらもうないやろ思ったらまだあるんですね。で、なんかちょっとこう興奮的なスイッチがちょっと入ってしまったというか、で4回目のお電話をしたんですけども、まあ、しつこいと思うがまれるかもしれませんけども、的なね。そちらもいろんな都合あるかもしれませんけども、そこのとこ、まあ、マレーシアチームももうすぐ止まることやし、まあ、いろんな、ね、あんまりこう波風立たないようにとか思いながらも、向こうの、まあ、言葉にちょっと反応してしまうところがあったというかです。まあ、それってサービス業としてどうなんでしょうかね、的な、そういうちょっとこう、クレームに対しては、早く対応する方が僕はいいと思うんです。的な、そういうちょっとこう意見というかね。まあ、はっきり言って俺が教えたのかっていう感じの心の姿勢だったんです。で、電話を切って、仕事やってもたっていう気持ちになりました。三度イエス様を裏切ったペテロが、ニワトリが鳴いた時にこんな心境やったんちゃうかなというような思いがですね、出てきましてですね。確かに、昨日、互いに愛し合いましょうって言ったこの口が、やってしまった。あかん。という気持ちになりますね。まあ、互いに愛しなさいというイエス様の新しい戒めなんですね。それはお互い様です、やからとかですね、いつかお世話になるからという条件付きの愛じゃなくて、無条件の愛。で、この社会というのはそういう条件付きの愛が多いんですけども、 そこにまではなんとか至ったかもしれないけど、実際にイエス様の愛には触れていなかったなっていうことを感じてですね、まあどうすればその愛の人になれるんだろうなっていうことを先月ずっと考えていたんですけども。そしてまあ三つのことが与えられたんで、シェアをさせてもらいたいと思うんですけども、一つはですね、まあ自分が愛されていることを知るということがよく言われると思います。これはイエス様が洗礼を受けられた時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって天の父の声を聞いたわけです。イエス様が自分がまず愛されているっていうことを、ほんで確認して、自覚して、ですから生涯のひたすら愛を与える、そういう道を歩むことができた。ひたすら与えるという愛を持って、でも天の父に愛されているという安心があった。ですから、命をも捧げることができた。ですから私たちもその、両親とか家族、配偶者、友人、そして神様から愛されているということが、本当に自覚する必要が大事であると。で、その愛の口座の残高というのをマイナスにしないように、努めるべきじゃないかなと思います。ですから、ワイフにですね、I love you って、愛してるよっていうのが、夫婦円満の秘訣だから言うんじゃなくて、言葉だけじゃなくてですね、本当に。でも言う必要があるんですね。思ってるだけじゃなくて、日本人は思ってます。俺の目を見ろっていう感じなんですけども、I love you なんです。言いたいと思いますね。で、神様個人的に一人ずつをですね、名前でもって、こう、愛してくださってるんですよということをもっと知りたいなと思います。例えがどうかわかんないですけども、牛いますね。ミルク出す牛。あまり飲まないんですけども、豆乳がいいということで。でもその、名前を付けられた牛とですね、名前のない牛、と比べたときに名前のついている牛の方がミルクをよく出すというなんかそういう研究があったそうなんです。ですから名前があるということは名前呼ばれるし、あ、自分のこと言うてるなって。で、可愛い可愛いされたら、あ、自分可愛がられてるなとか、愛されてるなとか、リラックスして安心があって、ミルクよく出すんじゃないかなというふうに。牛も動物ですからそういう感覚というかあるんじゃないかなと。ですから自分が愛されているっていうのは非常に、良いことというかね、そういうことがあるんじゃないかなというふうに、思ったんですけども。ですから個人的に、こう、神様と交わるという、充電をするという、そういう時も必要じゃないかなと。取り出しの祈りも必要ですけども、自分自身も満たされないと愛を与えることもできないんですよっていうので、祈りウォークって前話させてもらったんですけども、自分自身が本当に大自然の中で、神様と一対一で、上から愛されているということを充電する必要が、そういう時が、あったらいいなと思います。もう一度、先ほどの9章、9節と10節をもう一度読んでもらいましょうか。
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。
はい。私たちが神を愛したのではなく、まず最初に愛してくれたのは神様です。で、永遠の命を受けるために、ゲットするために私たちは何かしなければ、ならなかったでしょうか？ノーなんですね。永遠の命を受けるために、徹夜祈祷しましょう。断食をしましょうとか、どっさり献金しましょうとか、そういう条件じゃなかった。神様が一方的に恵みとして、イエス様を与えられたんですよ。まず神様が与える愛というか、無償の愛を示されました。これがアガペの愛です。一方的に与える見返りを期待しない 愛によって私たちは愛されています。2番目にですね、 WWJD What would Jesus do? イエス様ならどうするっていう、このことをこう考えてみたいなと。で、愛しやすい人は愛しやすい、愛しにくい人は愛しにくい。で、こう客観的に見て難しいと思う人がいるというふうに思うんですけども、それは客観的じゃなくて、主観というか自分自身がそう思ってるんです。先入観で判断してしまってるというところを、もっと考え直す必要があるかなという、と思うんですね。で、イエス様がいろんな人に接していきましたけども、例えばその主税人ザーカイに対してはどうだっただろうか。で、彼はローマの国の、税金を集める、そういう係をしてましたんですけども、その長ですね。ですから、ユダヤのみんなからはですね、占領国の犬みたいにこう思われてまして、もうヤクザみたいな、レッテル貼られてて、つまはじきにされていました。そうするか、ますます彼は、払いせというか、税金ごまかしたろうと。もうお金命になっちゃった。それに加えて、背が低いという劣等感もありましたので、もう、悪循環の、そういう人生の中に入っていました。でも、イエス様が来るということで、群衆が集まっていたときに、自分を見てみたいなと。何かしら必要を感じていたと思うんですけども、もう群衆でいっぱいで見えなかった。で、背が低いので、それが理由じゃなくて、みんなもう嫌いやから、絶対見せるかという気持ちでやってたと思うんですね。その時に彼はどうしたかっていうと、大の大人が気に、実は小の大人が気に登ったんです。気に登って、イエス様を見ていました。だから大群衆の中の一人だったんですけども、イエス様は彼の目を見てですね、今日君のところ泊まるわって言われたんですね。その時に、彼は大喜びをして迎え入れたって聖書に書いてます。イエス様も、この男と子とこう関係を持つことは、後ろ指を刺されるというのは承知だったと思いますね。で、イエス様はこのややこしい男、難しそうな男に友人になろうと、食事をしようということはもう友人になろうということですね。そういう選択をされました。そしてザーカイは本当に喜んで、で、その古い自分を脱ぎ捨てるという決心に至ったわけなんですね。ですから、財産の半分を貧しい人に分けます。騙し取ったものは4倍にして返しますっていう気持ちにもなりました。もうお金が命だった男がそれだけの変化をしたわけですね。イエス様が友人という関係を取られたので、彼は本当に嫌な男だったと思うんですよ、それまでは。でも、一人の友人を得ることによって、だんだんと心が柔らかくなって、もともと生まれた時の、愛されるために生まれた時の彼に戻っていくことができた。で、人の価値観ではそういう道を絶対通らないので、この財界はそのままだったか、もっと悪くなっていたかもしれないけども、イエス様はその失われた人のために来たんですよと。ですから、ここに救いが来ましたと言われました。99匹の羊を置いてでも1匹の羊を探していくイエス様の愛をここでも表されたわけですね。ですから、KBF の中でも、ふとすると、難しいかもわかんない状態の人はいるかもわかんないんですけども、その人の将来を見たときに、こうなっていくっていうことをイメージしてですね、今はこうだけど、そこにフォーカスするんじゃなくて、将来変わっていったときに、非常に大きな、用いられる、愛されるべき、そういう器になっていくということにフォーカスして、関係づくりをしていく必要があるかなと思います。実際に今もすでにそういうふうに動いてくれてる人もいますので、本当に、この、教会として、こう、愛が展開されていくと思うんですね。そのような、こう、神様のアガペの愛が、こう、教会の中で見れると、こう、神の家族というのが、見ると思うんですね。それを見るときに、神のその臨在とか、神を理解する、見ることができる、という言葉、も書かれています。 それと、3番目に、聖霊の働きに頼りましょうと。13節にもそのように書かれていますけども、この、最初に、すべては、時にかなって美しいって言ったソロモンなんですけども、その時代、旧約の時代ですね、その時代は、いろんなことがまだ明らかにされてなかったというか、知る術がなかったんですけども、今の現在私たちは、今、御言葉、聖書にもよって、永遠のことも知ることができますし、です。それに加えて、聖霊の働きによって、明らかにされていくことがあります。ですから私たちは、その、イエス様が、神の子キリストですって言えるのも、自分の救い主ですって言えるのも、聖霊が働かれているから、わかるんですって聖書に書いていますね。いくら聖書研究して、勉強しても、わからない。博士と言われる人でもわかんない。でも、小さな子供でもわかる。神様の真理というのは、それは聖霊が働くときにわかるんです。だから、私には聖霊満たされていません。どうしたら満たされるんでしょうかって、聖霊、よくわかりませんって言われる方も、でもイエス様は私の救い主って言えるということは、聖霊が立ちされているんですよって言えると思いますね。ですから、この聖霊の助けによって、どうしようかなっていう時もですね、その声を聞ける、その耳を持ちましょう。アンテナをこう大きくして、尋ね求める姿勢というのを持ちましょう。で、こういう場合はどうしたらいいんでしょうねっていうのは、愛を示すべきですか、ひょっとしたらタフラブ、示さない方がいいかもわかりません。という悩む時にですね、聖霊に聞いてみましょう。失敗した時はよくわかるんですね。後からね、そういう声が聞こえてたな、時というのは、その声のことだと思うんですよ。その声を聞く耳を持ちたいと思うわけです。この3点ですね。自分が愛されているんです。愛されるために生まれてきた私は、神様との関係、個人的に持って愛されましょう。2番目に、イエス様ならどうするかな、ということを想像してみて、そして3番目、聖霊の働きに頼りましょう。この3点ですね。で、自分の考え、分析とか、男性は特にそうなんですけども、いろいろこう、すり道立てて、この方はこうした方がいいんじゃないかなって、考えてしまう。昨日、ちょうど新神戸のダイエーに行ったですね、買い物したんですけども、ちょうどずっと同じフロアに、乳母車をしながら、ベビーカーをしながらですね、で、まあ、2歳ぐらいの男の子、元気で、自分の乗ってる馬車を自分でひっくり返して、ばーしてるから、お母さんもやめなさい、的な子供、パニックになってですね。で、買い物できないな、もう大変やなと思いながら見てって、で、我々も買い物終わって、ちょうどエレベーターの前行った時に、またその、お母さん、頑張ってはったんですね。エレベーター押して、で、子供を座らして、昨日もう雨だったんで、ビニールのカバーをかけながらこなしてはるんですけども、まあ、エレベーター来るまでには、まあ、多分できひんやろなと思ってですね。で、半分は終わってたんですけども、で、チーンって来たんで、これは、僕は、男として、これをやり過ごして、やった方が彼女にとっては、ゆっくりできて、いいんじゃないかなと。そういう判断をしました。乗っていたんですよ。7は女性として、乗り張りますかというようなことを言う。半分しかできてないのに、押しながら、いらこちゃな思いながら、僕は思ったんですけども、そのお母さんは、ごつい嬉しそうにですね、ありがとうございます、助かります、で乗ってやってですね。で、エレベーター乗ってから半分こうし、また残りをしたときに、まあ、7もこう手伝ってこうしたときに、非常にこう、喜んだという。その時思ったのが、まだ足らへんな。愛は足らへんぞと。それは、まあ、男だからかどうかわかんないけども、自分は、こうで、こうした方が、自分やったらそうやなとは思ったんですけども、あんまり手出されたら、段取り狂ってまうという、そういう気持ちやったんですけども、でも、声をかけられたことが、そのお母さんにとって非常に嬉しかったという、嬉しそうだったというか、仮に本当にもう、どなしもないような、もう、子育てに疲れてたという状態であれば、助かっただろうなというのは、 後から思ったんですね。まあ、自分の家内に教えられたというところもあるんですけども、愛を与えるというのは、教会だけじゃなくてですね、出た先でも、その人を知っていようがしまい、知らねえよう、いないが。その時に本当に別に御言葉を云々じゃなくて、もう本当にこの、手を差し伸べるという、このことは非常にこの、日本の昔はまだ多かったかもわかんない昭和時代ですね。でも今になったらなんかこう、逆に手を出したら悪いかなとかですね。不審に思われへんかなって、そういう思いのが先立ってしまうというか。でも実際、その時のお母さんの笑顔というか、本当に助かりますっていう言葉がですね、助かってるんやろなという、嬉しそうだとね。そういう関係づくりが今は少ないかもわかんないな。そういうことも見た時にですね、愛を、ためらわずに出せるという、そういう人間にもなっていきたいなと。出し方も必要なんですよね。盲人の方に梅田で会った時もですね、助けなあかんな思ってですね。改札悩んであったんで、ほんな一緒に行きましょうって、自分も行くところに行った、こっちじゃないんです、こっちなんですって、その人専用の、やっぱしそういうのはあるんですね。ハンディキャップある人の用の、そんなわからないんで、教えてもらいながら、こっちですかとか、引っ張られて行ったんですけども。あれとか思いながらですね。そういうことも、まあ、経験して初めて分かったというかですね。ですから、できるだけ傍観者にならずに、失敗してもいいから、いろんな体験していくことも必要かな、というそういうことを示された、最近の、ことでございました。愛の人になれるように祈っていきたいと思います。したいところに祈ります。天の父なる神様、私たちは本当にあなたが最初に、愛の見本を見せてくださったことを感謝します。私たちが何かをあなたのためにしたい、するというのではなくて、あなたが一方的に与えられたその恵みとしての、その愛を、ありがとうと、本当に、単純にいただくことができますように。そして本当に愛と感動によって、私たち、あなたに愛されていることを感じて、人を愛すまでに、満たしてくださいますようにも、その心の、口座の残高を増やしてくださって、そして、聖霊様の御声を聞く耳を持たせてくださいますようにも、お願いします。感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。